明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
楽しい楽しい聖書の読み方。5月ももういい爽やかな気候が、これから温暖化のせいですかね、だんだんと暑くなってきましたのが早いですね。
今日は先生、今月は聖書の読み方を学んでますが、楽しい楽しいな読み方なんですか、
ね、聖書の読み方。はい、
ぶつけ本番の時間になりました。
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日への窓スタッフの久保根奈美子です。今日もよろしくお願いします。
聖書は、
はい、
あ、難しいところは飛ばして読みなさい。
あ、
これが楽しい楽しい、
あ、読み方ね、
はい、
あ、なんかちょっと難しいという時には飛ばして読んでいいですね、
うん、
はい、
それにね、
はい、
大抵キリスト教会の異端と呼ばれるグループ、ね、グループは、
はい、
聖書に出てくる非常に難しいところを、
うん、
無理に解釈して、
はい、
結局異端に走ってしまうんだ。こういうね、歴史があるんですね。
うん、まあそう、いろんな異端と言われるね、うん、集まりがありますが。
まあ、うん、イエス様の神様であることを否定してしまうとかね、いろいろ出てきたのがあるんですけれども、
うん、
ペテロという人がね、手紙の中でこういうことを言ってるんですね。
はい、
私たちの愛する兄弟パウロが神から授かった知恵に基づいてあなた方に書き送ったことを、これをまあ読みなさい。つまりパウロの手紙が私たちの新約聖書の中にですね、
はい、
たくさん入ってるわけですけれども、その次ね、彼はどの手紙の中でもこのことについて述べています。つまり、神様をあなたは愛しているということと、その神様に救いを求め悔い改めるものは救われるということなんだけどもね、その手紙には難しく理解しにくい箇所があって、無学な人や心の定まらない人はそれを聖書の他の部分と同様に曲解し、自分の滅びを招いています。確かにね、聖書の中には非常にその意味が分かりにくいところがある。
そうですね、
それで非常に分かりにくくてね、現代のキリスト教の中でもね、これが正解だなんていうことが言えていないような場所ってのは何箇所かあるんですけども、一つの有名な箇所がね、キリストが、霊においてキリストは囚われていた霊たちのところに行って宣教されました。こんな言葉があるんですね。
ペトロの手紙の1、
そうですね、
3章の19節、
そうですね、
はい、
このところなんかはね、非常にこの難しく、何を言いたいんだろうかということがね、よくわからないところなんですね。
そうですね、囚われていた霊たちのところ、これがどこなのか、
うん、それでこのイエス・キリストは、
はい、
結局死んだ者たちのところに、もうすでに死んでしまった者たちのところにね、まだ遅くないですよ、救われるんですよと、こう宣教をしに行ったと、まあ考える人がいるんですね。
そういうふうに読んでしまう、
うん、
はい、
でここのところは一体何を一体言いたかったのかなということなんですけどね。
そうですね。
これと近いところでね、非常に近いところで4章の6節にこういう言葉があるんですね。
はい、
死んだ者にも福音が告げ知らされた。
はい、
こういうことをペテロが言ってるわけなんですけれどもね。はい、つまり、キリストを告白することはなくて、一度死んだ者たちでもね、大丈夫です。キリストがちゃんとね、地獄の一番底まで降りてきてね、宣教されるんですから、もう一度悔い改めるチャンスがあります。というのを、ここの言葉から引き出してくる人たちがいる。で、結局、まあ、ペテロの手紙で言ってる通りね、非常に難しいところもあって、それをね、難しくて理解しにくい箇所があって、無学な人や心の定まらない人はそれを、まあ、曲解して滅びを招くんだ。まさにここのところなんですけれどもね、
はい、
ここはね、 まあ、キリスト教会が始まって以来、いろいろと議論されてきているところでありますわね。例においてキリストは囚われていた霊たちのところに行って宣教されました。まあ、だからね、私は勝利したんだということをね、この宇宙のすべてのところまで知らしめるために行ったんだ。とまあ、考え方っていうのは一般的なんですけれどもね。
そうなんですか。はい。
ただ、ここのところは、一回しか出てこないんです、聖書の中に、
ね。そうですよね。
で、聖書の教理というものは、聖書の中で繰り返しいろんなところで何度も語られているところを根拠にして教理を作らねばならないという大原則があるんです。
はい。
聖書の中でね、一回しか書いてないこと、を用いて何かキリスト教の教理というものを作ってはいけませんということは、これはもう大原則なんですよ。そうしますとね、キリストが霊では黄泉に囚われていた霊たち、これは一体こういう人とかね、だからここから人間は死んだ後でもね、もう一度悔い改めて救われるチャンスがあるなどという教理を作ってはいけない。まずこの大原則に外れちゃってるんですね。じゃあどう解釈するんですか。わからないものはわからない。
はい。
パウロがね、私は幻の中で第三の天にまで登った、なんて言い方をするところがあるんですよ。
ありますね。はいはい。
じゃあ第三の天とはどこなんでしょうか。
そう、どこですかっていうことになります、
ね。パウロはね、それ説明していないし、
はい、
それから一箇しかそこで言ってないのね。
はい。
聖書の中でね、非常にこの難しい、わかりにくい、ただしそこに一箇しか出てこないような言葉。これを用いて、キリスト教の教理はこうである、なんてこと言っちゃいけない。結局、わからないことを人間の都合よくね、こう説明しようとすると、そうすると、やっぱり、どっかね、おかしくなってくるんですよ。
なるほど。
だから、楽しい楽しい聖書の読み方っていうのは、私の心に響いてくるね、素晴らしいところをでもって自分が養われる。で、聖書が語るときに私は大いに聞きます。しかし、聖書が口をつぐむとき、私も謙遜にそれ以上追求しない。
なるほど。
これは宗教改革者たちがね、言っていた標語でありますね。聖書のみ。といったときにね、聖書が教えるところまでどんどん私はついていきます。しかし、聖書が門を閉ざすとき、私は謙遜に神様の前にひれ伏します。
なるほど。それがその読み方としてとても大切なところなんですね。
そうなんですね。
うん、
で、聖書を用いてね、人間的なことをやろうとするブームっていうのは、何十年かに一回、繰り返し繰り返し出てくる。
ありますよね。
昔はね、聖書の、
なん
だっけ、秘密とかなんとかいう本が流行ったことありました。
いろいろありますよね。こう、みたいなのがどうだこうだとか、う
ん。
はい。
聖書なんてこんな分厚い本ですよね。それでね、適当に斜めに読んだり、まっすぐ読んだりね、飛ばして読んでいってね、自分の好きなね、予言なんていうのを作り出そうと思ったら、コンピューターの世界ですから、今できるんですよ。
そうですよね。
数字の最初のね、基礎数だ、なんとか、1、2、3、5、7というね、ああいう数字に習って、読んでいったら、行を飛ばして読んでいったらね、ケネディが暗殺されるってことを聖書をあらかじめ語っていたとかね、そんなバカなことを言ったりする人が出てくるわけね。まあ、予言と言われるようなものなんですけれどもね、聖書を用いて、これだけの何千万字で作られている聖書ですからね、
はい、
これを自分の料理の都合に合わせて切った、貼った、やっていくと、なんかとんでもないものが出てくるとかあるんですよ。
私たちの心構えとしてとっても大切な聖書の読み方は、まず、だから、あれよね、自己流でとにかく読まない。
そうですね。それから、旧約も新約も全体を読む。
あと、あれですよね、私は思うんですけど、神様は私たちを愛してくださってる方だっていうことを思いながら読むっていうの。大事ですよね。
いいですね。
なんかこう、私たちをいじめようとしてね、聖書をくださったわけじゃなくて、っていうのを大事かなって感じるんですよね。
そうですよね。
うん、
聖書のその文学ジャンルっていうことにもね、まあ、先週も言いましたけれども、よく注意をしてね、読んでいって、ここは慰めを語るところ、ここは警告を語るところ、こういうふうにね、いろんなジャンルがあるんだっていうこともね、覚えたいですよね。うん、 イエス様がね、このファリサイ人たちに向かってね、
はい、
ものすごいね、呪われたものよなんて言ってる場面もあるんですけれどもね。新共同訳聖書はね、ところがそこのところをね、
う
ん、かなりオブラートに包んでね、柔らかく翻訳しちゃった。
ああ、翻訳の仕方が。
うん、
はい。
マタイの23章ですけどもね、
はい、
律法学者たちとファリサイ派の人々、あなたたち偽善者は不幸だ。という言い方がね、もう繰り返し出てくる場面があるの。でもこんな日本語に翻訳しちゃったらもう全然わからない。原文ではね、なんじゃら呪われし者よ。呪われたお前たちは、災いなるかな、律法学者たちとファリサイ派の人々って、こういう言い方で、原文は出てくるわね。災いなるかな。で、それほどにまで、イエス様は何を攻撃したのかというと、聖書を、自分の物差しで測って読もうとする人を攻撃したんです。自分の物差しで読むというときにはね、聖書の文字肯定主義と言いますけども、聖書に書かれている文字を、その当時の時間、その当時の背景の中で読もうとするのではなくて、今の背景で読もうとする人たちのことも言える。呪われよと言われたうちの一人だろうと思うね。
なるほど。
昔、私があった宣教師でね、創世記に神様は種類に従って生き物を作られた。
はい。
種類に従って作られたんだから、黒人と白人は結婚しちゃいけない。なんてことを平気で言う人がいたのよ。
ああ、ちょっとすごい変な解釈ですね。
う
ん、
でも、種類、黒人という種類と白人という種類は相入れないものだから結婚してはいけません。それが聖書の教えです。なんてことをね、今笑い話になっちゃってますけれどもね。そんなことを言うために聖書はね、書いてあるわけじゃなかったわけですよね。だから、自分のある前提条件とか前意識というものをですね、聖書に持ち込んで読んではいけない。まず聖書を開くときに、主よお語りください。しもべは聞きます。この祈りを持ってね、聖書に当たらないと、なかなか読めてこない面があるかな。
まず教会に行くといいですね。
はい、ナミコさんが神深教会ではにこやかに待ってます。
はい、お待ちしてます。
横浜中央教会では私が待っております。はい、それでは今週のプレゼントは、
今週はね、ペトロのそのさっきお話のところの、
はい、
メッセージを石丸新先生がお書きくださった本がありまして、その本を抽選で3名の方にプレゼントします。
はい、
はい、生ける望みという本です。ぜひ申し込んでください。
やっぱり石丸先生ですね、生ける望みなのね。生きる望みじゃなくて、
はい、
どちらのかしら。
生ける望みというタイトルです。はい、
それで、どこに申し込んだらいいですか。
郵便番号 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番です。明日への窓の係です。
はい、それから夏のキャンプは、
はい、福音の波キャンプの案内書ができました。今年は8月の14日から16日の2泊3日です。御殿場の東山荘で開きます。詳しい案内書、あなたもぜひ申し込んでいらっしゃってください。
はい、来週も聞いてください。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。さよなら。
お元気で。